ちは、ビーボールミューズ、なげです。お久しぶりです。今日はだいぶ、今期多分始まって初めてのポッドキャストだと思うんですけども、今期初でいきなりクリスマス特集ということでですね、ゲストにサンタムロースのタムさんを呼んでます。よろしくお願いします。
おはようございます。おはようございます。タムです。サンタムロースということでクリスマス企画で聞いてきたんですけど、はいはい、なんかお願いを募集してたじゃないですか、
はい、
そのお願いをちらっとこう、ツイッターで見てたんですけど、
はいはい、
僕なんかシェンロンかなんかだと思われてないですか？
まあ、叶う叶わないわ
ですよね。なんか、はい、あれこれ僕がそのお願いを全力で叶えに行く企画なのかなと思って
、まあ、まあ叶えられるものは
そう、お願いを聞いて、はい、うんうん、プレゼントを差し上げるということでいいんですよね。
そうですね、うん、お願いのあれを叶える代わりにプレゼントをという、はい、
なるほど、ね、はい、どんなプレゼントが用意されてるかは後々分かっていくわけですね、
う
ん、
そうですね、もういきなり行っちゃいますか、はい、じゃあそうですね、プレゼントはですね、はい、もうだいぶ前に7月に、
はいはいはい、
オークランドに遊びに行ったんですけども、
はいはい、
その時になんかウォリアーズのお店みたいなのがあって、それはなんかモールにちょっとあったやつなんですけど、そこで、買ったラニアードっていうんですか、
ランニアード、
うん、首からかけてそこになんかこうパスとかを、
ああはははは、う
ん、
はい、
なんて呼びます、
なんて呼ぶのかなあれは
サラリーマンの人とかたまにこう、
はい、わかりますよ、うんうんうん、売ってますよね、100均とかで買えるやつですよね。
そうそうそうそう、それの、ウォリアーズバージョン。
なるほど、はい、じゃあ、うん、例えば僕ツイッターチラッと見てたら、
はいはい、
あったお願いで、まあ例えばレイカーズ、うん、がこうこうこうでありますようにとか、
うんうん、
ブルーズがこうでありますようにみたいなお願いを聞いて、
うん、
そのお願いをくれた人に、うん、ウォリアーズのランニアードを差し上げる企画っていうことですね。
それはまあ一つなんで、まあ、どうですかね、プレゼントはタムさんに選んでもらおうかなと思っているので、その
なるほど、うん、ウォリアーズファンいるといいな。
そうですね多分ウォリアーズファンじゃない人がもらうと、うん、多分今一番多分ちょっと腹立つ
可能性が、ね、
可能性が高い。
そうですね、あと一つ断っておきたいのは、はい、まあ呼ばれる順番あるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、どういう順で読まれていくか分かんないですけど、
うんうん、
まあ、この時点で気づいてる方いるかもしれないんですけど、
うん、
僕は寝起きなので、
はいはい、そうですね、
できるだけ尻上がりに調子が上がっていくことを自分自身に期待してるんですけど、序盤わけのわからないことになったらすいませんっていう、
わかりました、まあ今日も寝起きということですね
、はい、朝の7時に寝ましたので、
そんな、あ、すいません
いやいやいやいやいや、
よく起きれました、
ね、いろいろあって寝るのが遅くなってしまって、
うん、
はい、むしろすいませんっていう、8時40分ぐらいに起きましたんで大丈夫です。
いや本当にすいません、ありがとうございます。
いやいや年末なんでね、はい、どうしても、
うん、
しょうがないです、
はい、急なお誘いですいません本当に。
なんか何でしたっけね、昨日ちょっといろいろ用事あって、
はいはい、
そんでまあ今日ここでミューズポットを収録するわけなんですけど、
はい、
今シーズンってまだやってなかったじゃないですか。
やってませんでしたね。
で実はお誘いが来るちょっと前ぐらいからやってないなと思ってて、うん、
はい、
でやってほしいなとも思ってたんですよ、最近聞いてないから。
ああそうですか、ありがとうございます。
でもそれを言うと、うん、じゃあ出てよって話になるじゃないですか
、はあ、
まあ、
はいはい、
言霊以上の何かが多分存在するから、
うん、そうですね、
だから何も言わなかったんですけど言ってないのに実現されたらもうお手上げですよ、そんなの。
そうですよね、いつタムさんに声かけようかそれがむしろ届いてたってことですね、多分きっと。
そうですね、うん、人間が想像することは全部現実実現するって海底2万里のやつも言ってましたけど、
うん、そうなんですか。
そうです、ベルムとかいう人が言ってましたけど、うん、本当にね、うん、まさかいきなり ダイレクトメッセージ届いて出演を促されると思ってなかったんで、
はい、
びっくりしました、
はい
はい、
いつもありがとうございます本当に。
いえいえ、
はい、
いえ、
あ、そう、それでですね、ウォリアーズのやつとで、はい、もう一個がですね、これはこの間、はい、レイカーズと、
はい、
OKC の試合を見に行った時に、
はい、
もらった旗、
あの試合中に振るんですか？
いや違うんですよ、なんか、でかい結構でかい旗です。
でかい旗、ちょっと待ってください、これ、うん、あげるっていうのは本当にその人の住所に送るって意味ですか？
そうです、そうです、はい、まあ、でも
でかい、
でかい旗でも折ってあって、
はい、
薄い、
はいはいはい、
薄いんで、まあ、ナイロンみたいな薄いシャカシャカした素材なんですけど、
じゃあ、うん、でかい旗をなんか箱に詰めて、
うんうん、
その、
うん、まあ、封筒かなんかに入れて、はい、
はいはい、でかい旗って品名に書いて送るわけですね。
そうか、そうですね、まあでもそこまで普通に封筒に入りそうなんで、その内容物は書かなくていいかもしれないですね。うん、
うん、
うんうんうん、折り畳むと結構ちっちゃいんですけど、広げると横がなんどれぐらい、うん、結構1メートルぐらいあるかもしれない。そんなにないかな、そんなにはないかな。
日本の面積とアメリカの面積がどうしても違ってくるんで、うん、立てかけるのかな、なんかその、
いや、棒はなくって、横に こう穴が2つ開いてるから、
あ、
まあ、部屋に飾ったり
っていう。それってレイカーズとサンダーが両方デザインされてる旗なんですか？
いや、レイカーズです。
あ、だけなんです、
うん、でも、レイカーズのロゴと、
はい、
スペクトラムって言って、スペクトラムっていうのが、うん、ケーブルチャンネルなんですけど、レイカーズの放送、試合の放送をしてる専属チャンネルが多分提供したんで、はいはい、うん、そのロゴも一応入っちゃってるんですけど、
ゲオのクリアファイルみたいなもんですよ。
ゲオって書いたんですか？
ロボットのゲームとか買った時にガンダムがデザインされてて、エヴァンゲリオンがデザインされてて、でなんか他の人気のロボットがデザインされてるんですけど、
うん、
ゲオのロゴ入ってるから割と台無しみたいなやつあるんですけど、
うんうん、そうそうそう、
そういうことですよね。
そういうことです、そういうことです、ちょっと台無しなやつです。
そこのロゴいらないんだよなっていうやつですよ、
ね、そうそうそう、まあ、分かってて入れたんだろうなみたいなやつですね。
そうですね、
うんうんうん、あとはですね、10月の頭に、プレシーズンの、はい、試合を見にポートランドに行ったんですけど、はい、ブレイザーズの試合を見たんですけど、
はい、
ブレイザーズ対ユタだから別にレイカーズ関係ないんですけども、
はい、
その時に、ちょうど、ゴール裏の席だったんで、1階席だったんで、うん、フリースローの時に、相手側のフリースローの時にこう叩くやつ、チアスティックって書いてありますけど、
チアスティック、
うんうん、
それはブーイングみたいな、
そうそう、邪魔するときにこうバババババってこう叩くやつ。
相手方ってことはジャズが打つときですか？そうそうそう、ポートランドに行ってってこと。
はい、だから多分前半は反対側の人たちがそのスティックをもらってて、でハーフタイムになったらこっち私たちが座ってる方にも配ってくれて、
なるほど、
うん、でなんかちっちゃいストローがついててそれで膨らますんですけど、
はい、
うん、っていうスティックをなんか余ってたんで3つ、
はい、
あるので、まあ、それにちょっとなんだっけ NBA のカードもつけようかなと思って、トレーディングカード、
はいはい、うん、ポートランドとかジャズ
じゃなくて、
それは
別に何が開けてびっくりみたいなやつですよ。パック、パック、
カード、あ、中身開けてないやつですか？
はいはいはい、それまだちょっと今手元にはないんですけど、カードパックを、
はい、
それでつけて、チアスティックとカードパックを3つずつ、
3つずつ、
はい、
3人にあげるってことではなく、は
い、そうです、3人です、3つずつじゃないや、そう、3つじゃないや、3つ、3セットですね、はい
はい、3セット、
はい、
はい、
とあとはですね、もう一つがNBA の、
はい、
スポルディング、スパルディング、
はいはいはい、
うん、ボールの、はいはいはい、のロゴが入ったパーティーグッズ、紙 紙プレートと、
はい、
ちっちゃいナプキン、紙ナプキンと、
はい、
風船、
スポルディングの、
うん、もうボールの色をしたやつと、
なんか
ちっちゃいバッグみたいな、バッグっていうかあのビニール袋みたいなやつ
をひとまとめにして差し上げますよ、
はい、と、あと最後に、同じような感じでレイカーズのロゴが入った、
はい、
紙プレート、ビニール袋、風船、紙ナプキンです。
おお、レイカーズファンにはとてもいいですね。
そうですね、パーティー開く時のレイカーズパーティーの時にちょっといいかもしれないですね。
なるほど、
はい、
といういっぱい来てるといいですね、レイカーズファンから。
そうですね、という感じです。
はい、じゃあ、はい、あのどれだけできるかわからないですけども、
そうですね、
はい、やっていきたいと思います。
はい、はい、すみません、あの他にもっとあのいろんな久しぶりなんで、タムさんのこういろいろ近況とかも聞きたいところなんですけど、はい、今日はちょっと時間があの、
ね、
限られてるんで、
それにあのブルズやレイカーズの話をするにはお互いの状態が悪すぎるっていうのもありますけどね。
そんなに悪いんですか？
キンのブルズはここ2戦最悪ですし、
あ、ここの
レイカーズはまあ連敗が続いて、まあ、この前止まりましたけど、
そうですね、
ね、まあ、連敗とかがあったんで、
うんうん、今からキャバリアーズと試合なんで。
そうですね、あの、うん、さっきツイッターちらっと見たら熱いビーフが春日さんから届いてましたよ。
あ、そうなんですか。
あのこの時間にやるってことは、うん、キャブスがレイカーズをボコボコにする瞬間を投げさんは見れないってことかっていうツイートがあったんで、そうですね、うん、春日さんにランニアード差し上げようかな。
春日さんからでも届いてないですよね。
あ、届いてないですか、
うん、送りつけようかな。
春日さんにランニアード差し上げたかったんですけど。
送りつけます、どうします、もう一個、なんならもう一個買って送りつけようかな。嫌がらせを、はい、ですね、はい、じゃあ早速行ってみようかと思います。
はい、
はい、まずですね、あのメールが届いてて、
あ、はい、
ですね、いきます。ラジオネームプラムリー次男、いつも私、はい、どれが次男でっていうのが分かんないくなるんですけど、
ポートランドの人が、
うん、
何番目かで、
うん、
多分バックスの方が、
バックスにもいるの？
バックスにいますよね。マーシャル・プラムリーかな。
あ、
いるのは分かるんですけど、あと一人はちょっと分かってないです。
あ、でも多分あと一人の方ですね。多分分かんない。あ、違うかな。違うのかな。まあ分かんないということで。あのプラムリーとあともう一個なんだっけ、あの兄弟、シャーロットと、うん。別の三兄弟みたいなのが、
ああ、ゼラーです、
ね、そうそうそう、
はいはい、
うん、ダメですね、全然覚えられなくて、うん、はい、
はい、
まあそれはいいとして、プラムに次男さんからいただきました。
はい、
はい、私がサンタムロースにお願いしたいことは2013年の栄光のドラフト1位アンソニー・ベネットの活躍です。今はブルックリンで控えとして平均10分出ているのですが、先日ラリー・ナンス・ジュニアに鮮やかに抜かれてしまい、ブルック・ロペスの上からのポスタライズを演出してしまいました。どうかアンソニー・ベネットがアンドレア・バルニャーニの二の舞とならないようにしてくださいませんか、ということです。
なるほど、うん、アンドレア・バルニャーニもドラフト1位でしたね。そういえば
1位だったんですね。
確かそうですね、1位、あれ、うん、1位だった気がします、確か。
まあ、なるほど。
ベネットね、うん、あの僕その時のドラフトをなんかに、
はいはい、
なんかの手段で当時見てたんですけど、リアルタイムで、なんかびっくりしてましたね、確かに、
うん、
僕、まあ、NBA 見始めてそんなにまだ経ってない時だったから、
うん、あ、はいはいはい、
へえこの人なんだぐらいだったんですけど、うん、なんかもうちょっと後でしょっていう、上位指名だけどもうちょっと後だと思われてたら、
うん、
キャブスが1位で行ったから、うん、マジかみたいな、
うんうんうん、
のがそもそもあって、うん、まあいろいろ紆余曲折を経て今ブルックリンにね、いますけど。
そうですね、そうなんですよ、私もそのブルックリンにいるってことを知らなくって、
はい、
それこそ多分この試合の時に、 あ、ここにいたんだみたいなのはありましたけど、
うん、なんか、
うん、
いつの間にかいる人っていますよね。
そうそうそう。で、なんかまあ、あのリーグにも別に残るは残って頑張ってるみたいな。うん、ちなみに、2013年ドラフト、1位がアンソニー・ベネット、2位が、
はい、
オラディポ。
そうですね。
2位だったんですね。はい、
2位でしたね、
うん、でオット・ポーターでコディ・ゼラー、うん、そのゼラーですよ、はい、ゼラーの 何番目かは分かりませんが、
はい、
うん、でアレックス・レン、ナーレンズ・ノエル、ベン・マクレモア、まあ微妙なドラフトですね。
そうですね、1位と2位がすでにもう、うん、あのトレードされてるっていう、トレードっていうか、うんうん、あの元のチームにいないっていうのはなかなかですよね、う
ん、そうですね。あの
ポーターはなんか僕あんまり注目してなかったんですけど、
うんうん、
今年たまたまなんかそのファンタジー NBA に参加してていろいろ数字を見てたら、あれなんかこの人実はすごい優秀な人なんじゃないかって、まあ、あくまでも数字だけの話ですけど、
う
ん、思い始めたところだったんでちょっと注目しようかなと思ってたんですけど。
あ、そうなんですか。へー。
ゼラーとかレン、ゼラーはまあね出たりしてますけど、うん、スターターで、
うん、
レンもなんかさっき、
うん、
サンダー今やってるのかな、
ね、
まだサンダーとの試合、
うん、
出てたみたいなんですけど、
うん、
そうですね、ノエルは復帰したばっかなんでちょっと気をつけてほしいですね。
そうですよね、そう考えてみたら2013年にドラフトやっとプレーしてるっていう、うん、でも早速なんかちょっと不満が多そうですけどね早速なんかあのもうここにいたくない的な、あの、
あ、そうなんですか、ノエル、
うんうん、
あ、そうなんだ、
うん、でしかも昨日試合に8分しか出なかったらしいんですけど、うん、
はい、
うん、しかも私見てたんだけど出たの気づかなくて、
う
ん、
存在感がなかったってことです
ね。あ、どうなんですかね、私最初の1クォーターの出だしあんま見てなかったんで、もしかしてその時に出てたとしたら、まあ、見逃してただと思うんですけど、うん、うん、なんか俺は8分以上の選手だみたいな
それは大体みんなそうだと思うんですけど8分未満の選手をね辞任してるやつがいたらやばいんですけど
そうですよね、8分でいいからみたいな
授業するなよそんなものっていう話ですけど、
うんうん、まあ、
多分大ベテランじゃない限り、
うん、そうそうそうですよね、多分まあセンターが多いから、
まあ渋滞してますもんね、
そうそう、あそこ。そこが多分不満なんだと思うんですけど。
うん、
あ、ちなみに2013年で、ドラフト10位が CJ、はい、マカルム、マッカルム。
そうですね。う
ん、で、12位がスティーブン・アダムスなんで、結構。あ、うん、で、15位がヤニスですよ。
そうなんですよね。あの辺が。なんかヤニスはまあどう将来性がすごそうだけど実際どうなんだろうみたいな感じで、
うんうんうん、
アダムスもブルーズが確かその年20位ぐらいだったんですよ、多分20位でスネルに行ってると思うんですけど、
うんう
ん、アダムス落ちないかなと思ってたら全然12位ぐらいでもうサンダーに行かれたから、
あーでもちょっと、ね、注目してたんですね、
うん、そうですね、多分その時って多分アシクがいなくなったぐらいのタイミングかなんかで多分ノアの控えが欲しかったんですよね、
うーん、
でセンターが
ほうほうほう
で、結局ウルブズに行ったんですけどゴアギジェンに行くのかなと思って、
うんうんうん、
オバマもなんかそんなような予想をしててそうしてたんですけど、うんうん、スネルに行ったんで、ああなるほどシューターなんだへえと思ってて、まあ、そのスネルももういないんですけど、
今どこにいるんですか。
今バックスでスターターとして頑張っております。
あ、バックス意外となんか結構いますね、
今セントラルが、うん、キャブス以外のセントラルがなんかもう、うん、なんだこれみんな5割付近みたいな感じで貯金1か5割か借金1かみたいな感じでえらいことになってて、
あもう結構もう順位が入れ替わりが
激しい、そうなんですよね、うん、でその状態でバックスに連敗、うん、2戦とも残酷なまでにやられるっていう状態なんで、
ああそっかバックスとやってましたね、
うん、そうなんです、うわブルーズの話しづらっていう状態で出演してるんですけど
まあじゃあその辺はちょっとスルーしつつ、うんはい、
そうですね、ベネットをだから、
うん
ね、ブルックリンで頑張ってくれるといいんですけど、す、ね、なんか意外とブッカー、トレバーブッカーでしたっけ、
うんうんうん、
今スターターで あの人がなんかジャズとかに多分去年ぐらいまでいたと思うんですけど、ね、ジャズだっけ、
うん、ジャズだったと思います。
なんかいたと思うんですけど、なんか意外になんか頑張ってるから、ね、はいはい、ちょっと厳しいのかもしれないけど、
うん、
まだ若いから頑張ってほしいですよね、
う
ん、
そうですね、そうですね、まあ、
最悪日本来てくんないかなっていうのは いずれ、ね、
うん、結構みんな、うん、じゃあ日本でみたいなのは結構最近ありますね。やっぱり
デクスター・ピットマンがなんか富山に来るみたいですよ。
デクスター・ピットマン？
ヒートにいた人だと思います。多分レブロン時代に優勝リングも持ってるのかな、多分。はい。まあアメリカ住んでてアメリカで NBA 見てる投げさんが聞いてそのリアクションになるぐらいの知名度の選手だったってことなんですけどね。
うん、
NBA では、
うん。そうですね。なるほど。
まあ、でもどうなるか分かんないですけど、うん、はい、期待したいですけど。
そうですね、まあ、でもどんどんそうやって日本にもオプションとしてこう、
うん、
ね、
なって選択肢として、
うん、では次いきます。
はい、
はい、
あ、一人一人にじゃあこれってやるわけじゃないですね、うん、あ、まとめてなん
です、まあ、そうですね、最後にその
そうか、数が多いから何ももらえない人が出てくるんです。
そうです、まあステッカーはでもみんなあの皆さんに送りたい。
精神的なやつ、精神的なステッカーがもらえるわけ。
いや、ちゃんと普通にステッカー。
あ、本当に、あ、本当に作るんですか。
うん、え、ステッカー、あの、うん、もうあるんで、それを。
あ、そうなんでしたっけ。
はいはい。っていうか、あの、
僕のビーボ君ですか。
あ、ビーボ君じゃないです。普通の。
あ、ビーボ君じゃないんだ。
はい。そうか、ビーボ君も作んなきゃな。ステッカー。
あ、そうだ、ありましたね、あのステッカー、うんうん、あの。ビーボールミューズのやつ、
そうそうそう、ロゴのやつです。はい、そう、それでタムさんにこんなに何回も出ていただいてるのに、ステッカー全然送ってないと思って、はい、なのでさ、タムさんにもちょっと送ります。
あ、はい、
何かしら、はい、ですね、というわけで、いきます。アボッチさんから来てます。
はい。
健康なロサンゼルスレイカーズをください。こっちも結構切実ですね。まあでもだいぶあの戻ってきてはいるんですけど、
うん、ディアンジェル・ラッセルが復帰して、ニック・ヤングも復帰して、うんうん、ランドルも復帰したとこですよね。今現在離脱してる人って誰でしたっけ。
カルデロンと、
あ、そっか、
うん、で、タリック・ブラックが一応昨日戻ってきたんですけど、うん、まあまだちょっとそんなにあのプレイタイムはちょっと制限するみたいな感じなんで、まあでもあとちょっとって感じですかね。まあ、カルデロンはでもいつ頃戻るのかな、まだ、まあ、年内は戻んないんじゃないか、どうなんですかね。
やっぱりその人、他の人が怪我して自分の負担が増えて自分も怪我するみたいなパターンって多いんですかね、うん、そういうなんか続きますよね、
うん、
レイカーズに限らずですけど、
そうそうそう、うんうん、
レイカーズってコービーいた時って、うん、なんかすごいベテランのメディカルの人いたじゃないですか、チームドクターみたいな人、
はいはい、
ビーティーでしたっけ、
ゲリー・ビーティーですね、
でしたっけ、
うんうんうん、
今はなんか若い人がやってるんですか。
そのゲリー・ビーティーのアシスタントを何年かやってた人が引き継いで、
うん
うん、やってるんですけど、そのゲリー・ビーティーも一応こう、はい、なんだろう、あのアドバイザーみたいな感じで、
あ、うんうん、相談役みたいな、
うんうん、だからあのいなくはないって感じらしいんですけど、まあと、まあでもそのロードゲームとか全然来ないと思うし、
うん、
うんうんうんですね、
な
うん、
そうなんですね、なんかね、やっぱり怪我人が多いとそういうところに結構批判が行きがちになったりもするじゃないですか、
うん、
まあ、あとはヘッドコーチのミニッツ管理だったりとか、
うん、
実際まあどのぐらいの影響度があるのか僕はちょっと分かんないんですけど、
そうですね、まあ、怪我の種類にもよりますからね、
うん、そうですね、
うん、タリック・ブラックはなんかちょっとこう捻挫グキってこうやっちゃって、だからそういうのって本当にやっぱりどうしようもないんじゃないですか、
突発的なやつですもんね、
うんうん、まあ、大体、ディアンジェロ以外はそういうやつだったんで、
うん
うん、
ディアンジェロ膝でしたっけ、
膝なんですよ、
ちょっと心配ですよね。
そうそうそう、それでなんか結構あのうちの旦那が、
はいはい、
心配だ心配だずっとさっきから言ってて今日なんか実はその休むっていうことを、
はい、
うん、あの
連戦ですしね、
そうそうそう、うん、だからなんでまだ若いのになんで休んでんだみたいな ちょっと不安そうなん
ですけど。あ、そっちですか。
うん、
あ、なるほど。
っていうか、そのなんで膝が若いのにみたいな。
うん、
これどうなっちゃうの
みたいな。膝に怒ってるんですか、ディアンジェルの膝に。
あの、うん、心配なんですね、やっぱり。
あ、
今後、まだ若くてこんな、あの、そのコービーが受けてたような治療を受けてるっておかしくないみたいな。
PRP でしたっけ、
何でしたっ
け、そんな感じの、
うんうん、
そんな感じの名前の。
そうそうそうそう、うん。ね、まあでも、まあ分かんないんで、私、その辺、どうなんですかね。うん、
そうですね、まあ僕、ブルーズファンだから余計に思うのかもしれないですけど、うんうん、やっぱりなんか、エースを期待されてるようなポイントガードが膝って言われると、ちょっとマジかって思っちゃうところがありますね。
うん
ね、まあ、なんともないといいんですけど。
うん、まあ、その休んでたのは、その PRP の、
はい、
をやるとしばらくちょっと、うん、あの休まなきゃいけないらしいんですよ。
うん、だから別にその間ずっと痛み苦しみとかってわけじゃなくて、その手術の後安静にしてなきゃいけないみたいな、そういう。
そうみたいですね。
あんま動かすなよっていう、そういうことです
し、ね、うんうんうん、多分そうだと思います。だからその今痛いっていうか休んでるのは、はい、その治療の結果、うん、らしいです。
なるほど、
うん、ということで健康なロサンゼルスレイカーズあとまであとちょっとってことですね。
そうですね、
はい、次アパチャイさんから。
はい、
はい、ブルーズファンですよね。
はい、
ジャパンゲームズ復活、できればブルーズ対キャブス105対104でブルーズ勝利で
そうですね、うん、やるからにはそうなってほしいです。ジャパンゲームスって僕多分 NBA を90年代にちょっと見てた時はあって、そっから見なくなった後2000何年かぐらいまでは多分やってたと思うんですけど、いつぐらいまでやってたんですかね。やっぱりなんかお客さんって最終的にはあんま入ってなかったんですかね。 やってないってことは、
うん、どうなんだろう。それってでもジャパンゲームのチームが来てやるってことですか。
はい、
なんだろう、
多分来てなんか、
うんうん、プレシーズンでやるやつ、
プレシーズンなのか普通のレギュラーシーズンか開幕戦かはちょっと分かんないんですけど、
うんうんうん、
多分ウルブズとキングスとかが来てたっぽい歌があるんですよ。歌が、
うん、
あのラッパーが歌ってんですけど、
日本の
多分ジャパンゲームズを記念して作られた歌だと思うんですけど、ジェイソン・ウィリアムズで会ってました、キングス、
はいはい、
あの、
あ、はいはい、
ホワイトチョコレートさん、
うんうんうんうん、
とか KG ケビン・ガーネットのこととか、うん、あとティム・ダンカンのことも言ってたからスパーズも来たのかな、なんかその3人の選手の名前が出てくる歌があるんですよ。
へえ、
多分ジャパンゲームのための歌なんですけど、だからそのぐらいまではやってたんだなと思って、2000年とか2001、2年ぐらいだと思うんですけど、
ですね、これを見た限りジャパンゲームは全部レギュラーシーズンにやってたらしいんですけど、
はいはい、
まあ、の初め11月とか、うん、で最後が、2003年スーパーソニックス、はい、対クリッパーズ、
はい、お
ー、なぜかクリッパーズ、はい、ですね。
か、結構やってほ、まあ、もちろん日本に住んでる身としてはやってほしいですけど、
うんうんうん、
やっぱもろもろ難しいんでしょうね。行きたくないのかな、うん、やっぱ選手とかしたら遠いし。
そうなんですかね、最近
なんかブルーズが何年か前に、
うん、
まだ2年か3年くらい前だと思うんですけど、ブラジルでプレシーズンをやってた気はするんですよ。
へえ、あ、うーん、ブラジル、
多分
ブルーズ、あ、やってますね、
遠いなと思って、
はいはい、13年
13年か、
うん、プレシーズン
だったと思うんですけど、
はいはい、
うん、さすがにはさすがにレギュラーシーズンはやんないですよね、ブラジルでは。
遠いですもんね、なんかメキシコ、ロンドン、最近ではロンドンとか、メキシコですね、うんうん、いやーでも結構立て続けに日本でやってたんですね、
はい、
90年に2回、
そうなん、
2回っていうか 2試合 92年、94年、96、97、99で飛んで2003が最後。
90年代のその前半にやってたのってもしかしてクリッパーズ来てます？もしそのすぐ分かるんであれば。
94年にクリッパーズが来てますね、
はい、やっぱりか、
ブレイザーズ
じゃないかな、じゃないかなと思ってたんですよ。というのは、そう、うん、僕その頃まだ小学生で、
はいはい、
バスケ部だったんですけど、やたらそのジャパンゲームのクリッパーズをバカにする人たちが多くて、どういうあれかはなんか試合見たのか見に行ったのかちょっと分かんないですけど、いやなんかそんな NBA なんてそんなジョーダンとかバークレーとかしか分かんないじゃないですか、小学生子供だし、インターネットとかもまだ全然ないから。なのになんか妙にクリッパーズクリッパーズ言うやつらが何人かいて、クリッパーズあんな簡単なシュートを決めらんねえんだよってすげえ言ってて、なんでそんなクリッパーズに敵対心があるのかなこの子たちって思ってたんですけど、来てたんですね日本に。
そうですね。
ブレイザーズ。テレビ放送でもあったのかな。
ああ、多分そうですね。ブレイザーズ。
そういうことなんです、
ね、うん、はい。2回、2日連続でやって、
はい、
1日目はブレイザーズに121対100で負け、
はい、
次の日は112対95で負けてます。
うん、なるほど。うん、
でも結構。
だから、それを鮮明にこう、焼き付けられた子供たちが各地の体育館、小学校の体育館で、なんかバスケの下手な子をクリッパーズ呼ばわりするっていう悲劇もちょっとだけ起こってたっていうのを、まあ、知っておいても損はないかなっていう、ね、
へー、そうなんです、
そうなんですよ。
そんな日本までわざわざ来てそんなまさか小学生にばかりされ
てかわいそうに ね真剣にやってんのにね。
本当ですよね、まあ、
残酷な子供たちですよ本当にでこれってでも来るとしたら、まあ、こんなこと言ったらあれなんですけど、
はいはい、
若干その何でしょう、レイカーズとかニックスみたいな大都市の大超人気チームとかじゃないところが選ばれるんですかね。
どうなんですかね、
なんかそんなにこう例えばニック、レイカーズ対セルティックスとかがやってるイメージはないんで、あんまりその各地で各国で、
そうですね、来てないですね。なんか、クリッパーズがその20、はい、94年と2003年に来てて、はい、で、はいはい、スーパーソニックスも、92年と、2003年、まあ、それはクリッパーズと対戦したんですけど、
はい、
であとはウルブス、キングス、ロケッツ、マーブス、マジック、ネッツ、ブレイザーズ、ユタ、ジャズ、ジャズとサンズ。
それぞれまあ何年に来てるかにもよりますけど、96年とかの頃にすごい強かったスーパーソニックスの時は来てないんですね。じゃあそのペイトンとかケンプとかがいたような時期には来てないんです。94年、5年ぐらいかな。わかんないけど。
そうですね。92年と2003年ですね。
ですもんね。なるほどね。やっぱすごい難しそうですけど実現してほしいですね。僕がサンタにお願いしたいぐらい
ですね。そうですよね。またこう日本でまあでも B リーグがちょっと盛り上がっていけば、
はい、
可能性がないとも言えないんじゃないですか。やっぱり最近はちょっとこう、中国に行くっていうのが多いと思うんですけど。
あ、はい、CBA でしたっけ。
あ、その NBA 自体がそのプレ
シーズン、試合自体が
ですね。プレシーズンで。はい、中国に行くみたいな、一応レイカーズも前に行ってますし、
そこまで来たらその余熱で日本にも来てくるんです
か。そうそうそうね、
余熱っていうかなん
かそうですよね、
ちょっとした遊びの部分ぐらいのそのなんかその余りでな
ん
か、
ね、ちょっとしたちょっとアジアツアー的な感じで
そうそうそう
やってくれるといいなとは思いますね。
そうですね、
はい、そうですね、これは結構、はい、お願いする人が多いんじゃないですかね。はい。では次いきます。投げ様、タム様。あ、これは顔面フェイスさんからいただきました。
はい。
はい。投げ様、タム様。サンタのコスチュームが一番似合うのはカイル・オクインと思う季節になりました。が、いかがお過ごしでしょうか。早速ですが、NBA サンタさん、僕はオールスターに新種目、リバウンドコンテストが欲しいです。詳細な、ルールはお任せします。リバウンドコンテスト、
リバウンドコンテストっ って、うん、っていうかリバウンドの概念の話にまずなるんですけど、
うん、
大層な話になるんですけど、はい、基本的にそのシュートが外れるから、
うんうんうん、
リバウンドってものが発生するじゃないですか。
そうですね、うん、
でそのシュートって本当に一部の特殊な例を除くと、うん、基本的にみんな入れるつもりで打ってるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、うん、
結果的にですけど、
うん、そうそうそう、
リバウンドコンテストってそのわざと外す、リバウンドのためにわざと外すってなると、
うん、
なんかその手段と、
うん、
なんか目的が逆転してる感じがあるから、
そうですね、
できるだけその本気で打ってほしいわけですよ、シュートも。リバウンドコンテストするんだったら、
うんうんうん、
で本気で打ってスパスパ決められるとコンテストにならないじゃないですか、
う
ん
そうですね、
だからそのシューターの人選がむしろ重要なんじゃないかっていう。
ああそうですね、あんまり、うん、そんなに得意じゃない。
そうですね、うんうんうん、あのまあ、ルーキーって大抵成功率とか確率面では苦しむと思うんで、各チームのやっぱルーキーとかと組んで、そのシューターとリバウンダーのコンビでやっぱこう優勝を目指したらどうかなっていう。
まあ、
イングラムとかでも多分今年 34% ぐらいしか決めてないと思うんですけど、
うん、
今現在ですけど、
そんなに決ま
ってない。やっぱそう、なんかその彼らのちょっとシュートタッチの改善にもつながるかもしれない、
練習がてら
きっかけにつながるかもしれないんで、やっぱりその、
うん、そう、それいいかもしれないですね。どうせルーキーとってその、
はい、
来るじゃないですか、まあ、みんなじゃないですけど、
はいはいはい、
うんうんうん、いるからそこをちょっと利用してっていうのはいいかもしれないですね、うん、
そうですね、リバウンドか、
うん、
リバウンド力、純粋なリバウンド力の勝負だけになると、まあ、どういう形で開催するのがいいか分かんないんですけど、
うん、地味な大会ですよね、割と。どうなんだろう。
そうですね、なんか似たような競技がバスケ以外のどっかにありそうだなと思うんですけど、
あある
かもしれない。なんとなく思いつかないけど、うんうん、なんか
リバウンド取るのが目的みたいな。
そうそう、キャッチが目的みたいな、なんかありそうだなと。アメフトとかにないんですかね、そういうなんかオールスター前の余興でキャッチの大会みたいな。
どうなんですかね、わかんないですね。
レイカーズだとリバウンド一番取るのってやっぱりランドルですか。
うーん、
まあモスコフかな、なんかわかんないけど。
どうなんですかね、まあでもランドルは結構ダブルダブルしてるから、まあ、
平均去年行ってましたよね、うん、ギリギリダブルダブルぐらい、うんうんうん、確か。
だからまあ取ってはいるんでしょうけど、うん、なんだろう、あのタリック・ブラックとかが結構オフェンスリバウンドとかを結構よく
取って
て、
うんうん、
まあそんな、まあ、あのミニッツがランドルほど多くないんで、そんなには、
はい、
うん、数は多分ランドルが一番取ってるんじゃないかな、思いますけどね、うん、
どういう人たちが出場するのかなと思って。ダンクコンテストって別にその、うん、まあラビーンとかはガンガン出てますけど、そんなにこうまだスターターに定着してるわけでもない人たちとかが結構出てきて派手なダンクをかましていくじゃないですか。リバウンドもなんかそんなにイメージ、あ、そんなリバウンド取れるんだねみたいな人たちが出てきてたとしても、そんな派手なリバウンドってないなって思ってむずいなって今喋りながら思ってたんですけど。
そうですね、やっぱりこのインゲームの迫力っていうのもありますからね。
そうですね、あとまあ
奪い取ったみたいな、
リバウンド争いがあります
もんね。そこですよね、なんか。
そっか、そうですね、うん、
だから同時にこう何人か
出て何人か打つみたいな、何人か打ったらまずいかな、
がこうとどんどん取ってった、で取れなかった人はどんどん脱落してってみたいな感じなんですかね。
あ、
うん、
考えれば考えるほど盛り上がりがやばそうですね、リバウンドコンテスト、
うん、
やっぱりそのどうしてもね、リバウンドが発生するのがシュートが外れるだと考えると、やっぱ
まあ確かにはず、まあ、シュートは入るのが見たいですからね、やっぱり。
できればね、
うん、人としてやっぱりこう、
うん、本当はもうリバウンドなんか全然存在しないぐらいシュートが入りまくれば、それが本当はね理想なのかもしれないですけどね、うん、そんなオフェンスリバウンドを何個も何個も取らないで済むような、あの今年、うん、ナゲッツのファリードと、
はいはい、
ヨキッチとあとヌルキッチとか、うんうん、あの辺のインサイドが、うん
はい、
まあ、ファリードはもともとそうですけど、改めて数字とか見てたらオフェンスリバウンドみんなすごい取ってるんですよね。で、ああそうなんだ、みんなすごいなと思ってよくよく見てったら、うん、ムディエのシュート成功率が結構悪くてあこれ個人だけで判断できるもんじゃないの
か、ちょっと。ああ、なるほど。このチームだからあり得る。このコンビネーションだから。
そうなんですよ。
あ、じゃあ無理は。
ゴールデンステートウォリアーズで、あんだけフィールドゴールにアシストつきまくってるチームで、そうそうオフェンスリバウンド伸びないよねっていうのをちょっと感じますよね。
確かに。確かに。そこだけ切り取ってみると、あれですね。じゃあ無理は、あの、シューター側。としてちょっと採用ですね。
そうですね、うんうん、ちょっとルーキーじゃないのに採用ということで
恥ずかしい、うん、なるほど。
まあ、ルーキーのジャマール・マレーの方が率いいですからね。
あ、そうなんですか。
今の時点ですでに
いやー、ナゲッツ無理へ頑張ってほしいですね。
はい、うん、
では、ガメフェイスさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ですね、あ、来ました。ウォリアーズファンから
はい、
来ました。ですね、これいつもお名前をなんて呼んだらいいのか分かんないんですけど、
はい、
ギップル TI さん、
はい、
はい、サンタさんへのお願い、ドラえもんがもう誰も蹴らないで、はい、何も言われないよう平和に勝てますようにこれはかなり、これかなり切実
な、そうですね、
うん、リアル
な。できればドレイモンドにお願いしたいところですけど。
そうですね、それが一番手っ取り早いんですよね。なんかこう、
できれば、
うんうんうん、別に、まあ、努力、本人がこう、やめようと思えばやめられるものだと思うんですけども。
なんかね、うん、あれ、ないんだっけな、その論争というか、そういうキックがあったときに、
うんうんうん、
なんか、筋肉の反射だみたいな意見があって、だからもうどうしようもないみたいな説もありましたよね、
うん、
なんか名前忘れましたけど、そのなんとかなんとかオロジーみたいな、ホメオパシーみたいな、わかんないですけど名前忘れたけど、そういう、
うん、それは本人が言ってたやつですか。
いや、なんかファンがツイッターとかで、はい、
うんうんうん、
だからどうしようもない、悪質ではないくはないんですけど、
うん、
まあ、なんかもう本人の意思でどうこうできる問題じゃないみたいな、依存症の人みたいだなって思ったんですけど、その、あの議論を見てて
そんなもんなんですかね。あのこう膝のところを叩いて足がこうピンってなるじゃないですか、あれってことですか。でもそんななってる人いませんよね、他に。
うーん、
すごい特殊な人間ってことですかね。
なのか、うん、反射神経がすごすぎるんじゃないですか、
うん、
防衛本能とそれが結びついて、なんかわかんないですけど、
うん、だって私もそんな上がんないですもんね、まあ、足、うん、
そうですね、
っていうぐらい上がってるから、それが本当すごいなと思ってそう、高さが、うん、
あの上がり具合ですよね、うん、坂下千里子の Y 字バランスぐらいすごいです
わかんない
坂下千里子、わかんないですか、あれ日本いなかったから、何さ、坂下千里子が CM でバッチリチリ足とか言ってたやつ、わかんないですか。
ああ、わかんないですね。
マジか、うん、じゃあ
坂下千里子
なかったことにしましょう。坂下千里子はあの
なんとなく
今は、はい、
で
ママタレとして、はい、
おで Y 字バランスもわかるけど、そのコンビネーションがちょっとわかんないです、
ね、なるほど、
はい、
高岡早紀が東幹久とやってたアパガードの CM は分かります。芸能人は肌に
落ちて、はいはい、分かります。
あの辺は分かるんですか。
はいはい、あの辺は分かります。
だいたいどのぐらいの時代なら分かるか分かんないかをちょっと探っていきたかったんで、
あだいたいですね、92から98ぐらいまでなら分かります。
だからガンダムウィングぐらいの時代ですよね、ガンダムで言うと、
うん、ガンダムはどれも分かりません。
あ、どれも分かりません、まあ、僕もそんなに詳しくはないんです。
あ、そうなんですか、
うん、92から98ぐらいの CM なら分かるという、う
ん、そうですね、うんうん、
なるほど。
その頃はもうがっつり日本にいたんで。
あ、了解です、
うん、はい、
何でしたっけ。ドレイモンドか、
うんうん、蹴らないようにってことですね。これはまあみんなからドレイモンドへのお願い ですね。
そうですね。練り茶ぎみたいなことになってましたからね。
練り茶ぎ？
練り茶ぎってなんかそのキック、そのすごい足高く上げて、うん、振り落とす蹴りみたいなやつ。
う
ん
う
ん
う
ん、
あっていう
んですか。もう亡くなりましたけどアンディ・フグとかが
かかと落とし
やってたやつ、うんうんうん、あと投げさんの旦那さんに分かりやすく説明すると、
うん、
キム・カッファンがやってそうなやつ。
うーん、
これ投げさんの旦那さんなら分かります。
キム・カッファン、
はい、キム・カッファンは練りちゃぎって言いながら練りちゃぎをするから分かります。
へえ、練りちゃぎっていうんですね、はい、かかと落としのことですか、
ね、なんか練りおちゃぎみたいな文字列でしたけど、うん、かかと落としみたいなことなんですけどね、要するに、うんうん
うん、アンディ・フグは知ってます、私好きだったんで。
あ、好きだったんですか、はい、アンディ・フグ、はい、ご飯にヨーグルトかけて食べるのに。
それは知らない。
あ、そうなんですか。
それは聞いたことないですね。
あ、そうですか。アンディ・フグって言ったらご飯にヨーグルトかけて食べるイメージと、うん、ゴーメンっていうラーメンの CM のイメージしかないんですけど。
へえ、わかんないです、普通に K-1 のイメージです。
はい、はい、そっか、
うんうんうん、アンディ・フグも
じゃあ、はい、ウォリアーズのファンから、はい、来ててよかったです。
よかったです、
ね、ウォリアーズのプレゼントありますからね。そうですね、まあ、行くかどうかは僕が決めることですけど、
ね、うん、そうですね。
今のところ、春日さんが一歩リードしてますけど。
そうですね。そうですね。まあ、でも、春日さんには。はい、うん、はい、では、もう一つ。ハスクスさんからいただいてます。
はい。あ、すいません。お名前もう一回いいですか。
タスクスさんです。
タスクスさん、はい、
はい、レイカーズクラスターのタスクスさんなんですけど、
はいですね、はい、
息子さんかっこペイトン2世を僕にください。
ペイトン2世って、
うんうんうん、
確かロケッツかどっかと最初契約しましたよね、最初っていうか今年。
ロケッツの、D リーグ、
D リーグか、
うん、にいますね。で、私
あ今もいるんですね。
そうそう、この間見に行った時にちょうど、そのレイカーズのディフェンダーズの試合を見たら、
はい、
ちょうどその、
はい、
なんて言ったっけ なんか長い
そのロケッツ傘下のチームそうそうそう
とやってて、で出てましたよ、うん、
あれ
活躍してました。
あれもいました、あのルブライアン・ナッシュ。
あー、なんかうん、いました。それで、あ、なんか名前聞いたことあるけど、そういえばタムさんが言ってた体みたいな。
はいはいはい、
うんうんうん、
試合出てました。そして
出てたんじゃないかな。
あ、出てた、
うん、なんか2試合に行ったんで。
ああ、いや、なんか最近あんま音沙汰がないというか、本人のツイッターもフォローしてるんですけど。
あ、そうなんですか。
特別なんかツイートも出てこないからどうしたのかなとは思ってたんですけど。
ああ、うん、そうね、出てたと思いますけど。結構 D リーグの試合も見に行くと、そんなになんか知ってる人いないかなと思いきや、結構、
はい、
うん、いるんですよね。なんかそのサマーリーグだったりプレシーズンでチームに、どっかのチームにいたけど、
うん、ギリギリ残れなかった人とか、
うんうん、とかね、うん、いろいろいて、で前どこのチームにいたけど D リーグになっちゃった人とかいて、結構楽しめました。
うん、確かになんか行ったら行ったで面白そうだなとは思います。 D リーグのオールスターとかもあります
よね。 ありますね、うんうんうん、
ですよね、
うんうんうん、だ結構 D リーグのなんだろう、スラムダンクコンテストの方が結構すごかったりとか、
あ、趣向が凝ってたりするんです
ね。うん、なんかそういうのあったりしますよね。結構NBA のオールスターの前かな、なんか結構似たような時期にやってますよね、確か。違うかな。
ああ、いや、ごめんなさい、日程まではちょっと分からなかったですけど、
うん
うん、だから、まあ、結構その D リーグは D リーグでなんか独立していろいろやってんだなと思う、うん、ただ単にそのなんか NBA 予備軍っていうわけじゃなくて、
うん、
それぞれになんか独自性を持ってやってんだなと思って、なるほどなと思ってたんですよ、
ね、うん、そうですね。まあでもその D リーグはやっぱりみんな、まあ、何が特殊かって、みんなその、うん、そのチームに、まあ、D リーグから、はい、出るのが目的でやってるっていうのがやっぱり一番の違いっていうのをなんか聞いて、まあ、そりゃそうだろうなと思って、うん、だから多分そうやってショーケースする、タレントをショーケースする機会を作る、うん、ためでもあるのかもしれないですね。そういう NBA のチームがちょっと俺見てくれみたいなのでっていうのもあるかもしれないですけど、 うん、
ペイトン2世も、ねね、いつか出られて、うん、NBA とかに行けたらいいんですけど、タスクスさんってペイトンのファンですよね、そもそも。
そうなんですよね。
レイカーズとソニックスのファンでしたっけ。
そうですね。
だから お若いと思うんですけど、ペイトンとかが多分ソニックスでブルーズとやってた、ファイナルで当たってた時とかは下手したら生まれてないぐらいの感じですよね、多分。
うん、多分大学生だと思うん
ですね。まあ二十歳前後とするとそうですよ、
うんうん、
生まれてないか生まれてるかギリギリぐらいですよね。
うん、ね、なのにペイトン好きで、ペイトン2世を、息子さんを僕にくださいということで、まあ、あげられたらあげたいところですけども、まあでも、
そう、
うん、はい、D リーグで見るっていうのは一つの手ではありますね。まあ、もし、レイカーズを見に来て、ついでにみたいな。
うん。
うん、
あと、それこそ、さっきもベネットの話でも出ましたけど、うんうん、まあ、最悪日本にね、
うん、
日本で見られる可能性もでき始めたところ。
うん、
まあ、なんか D リーグの給料がだいぶ上がるみたいで、
そうですね、
あんまり D リーグから、ね、来る他の国に行くちょっと必要性が減ってくるんじゃないかみたいなのも見たんですけどね、
うんうんうん、
まあでも可能性としてはちょっと期待してもいいんじゃないかなっていう。
そうですね、なしではない。
ドレクスラーの息子も岩手に来ましたからね。
あ、そうなんです。ああ、なんか言ってましたね。なんかその、
はい、
うんうん、
僕福島でドレクスラーの息子見ました。
へ、
試合、うん、あの岩手が試合に来たんで見に行って、うん、あれがドレクスラーの息子かと思って、
うん、どうでした。
やばいエアボールしてましたけど、いやこれはやばいでしょっていうのがありましたけど、うん、でも、はいはい、なんかちょっと出てちょっと点取ってましたよ。ちょっと
です、ね、あ、そうですか。うん、
はい、
なるほど。まあでもね、まあ慣れもありますしね、全然違う国に。
そうですね。